キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日初めていらっしゃった方、ようこそいらっしゃいました。また久しぶりに来られた方々もお顔を見ることができて本当に嬉しく感謝しています。教会は皆さんが神様を知って本当に素晴らしい歩みを手にしていただく、その助けをしたいと願っていますので、必要なことがあったり、わからないことがあったら遠慮なく声をかけていただきたいと思います。私が子供の頃に一つのテレビ番組がありました。NHK のような高尚な番組ではなくて、非常に低俗な、そんなことを言ったら作ってる方に申し訳ないんですけれども、番組でした。で、その番組では、番組の終わりの方の多分コーナーだったと思うんですけれども、懺悔のコーナーというのがあったんですね。で、何かその番組のスタッフか何かだと思いますけれども、今回はこういう失敗をしました、こういうミスをしました、いうのを言うとですね、その神様役の人が丸とか×とか言って、で、その丸だと大丈夫なんですけど、多分×だと夜間が降ってきたり、なんか水かぶったり、そんなことだったんじゃないかと思います。で、小学生でしたので、小学生はそういうの大好きですので、私は教会の牧師の息子だということをみんな知っていましたので、あれやってっていうふうに言うわけですね。私は丸か×かを出す役で、私が丸といえば丸になるし、罰といえばその人はなんか痛い目に遭うという、そういう遊びが流行るわけです。で、なんとなく、あれ教会で聞いてるのと違うぞという感じを思っていました。神様が目の前にいる人の丸か罰かを決めて、罰の場合には水をかぶんなきゃいけないみたいな、そういう役割をするんだっけかな。なんかちょっと違うような気がするけど、でも合ってるような気もするなっていうのが子供の頃の感覚でした。どうでしょう、皆さんの中に教会というのは、私が今までしてきたこと、その歩みを丸というか罰というか、神様に代わってというか、神様と一緒にというか、それを決めるようなところだとなんとなく思っている節はないでしょうか。で、そう思うと、できるだけ調子のいい時に、あんまり悪いことをしていない時に、人から見られて後ろ指さされるようなことが、ここしばらくは大丈夫だろうと思う時に教会に行って、本当に困っている時やまずい時や、こういう自分の様子を知られたら困る時には、できるだけ遠くにいよう、教会の前を通るのもちょっとやめて、一本二本向こうの通りから行こうかみたいな、そんな感じ。神様というのが、もし自分の歩みを本当に丸なのか罰なのか決めて、その通りに裁く方だとしたら、おそらく教会というのは結構来づらいところ、一番本当は来ていいですよ、 OK ですよ、あなたは許されてますよと言われたい時に、でも一番それを言ってもらえるかどうか不安でわからないので、なかなか足を踏み入れられないところになってしまうかもしれません。今日お話ししたいのは、私たちが神の前に許しを乞うという話です。私たちが神の前に出て許していただく、その神様はどんな顔で、どんな言葉で、どんな態度で、その私たちを迎えようとするのでしょうか。そのことをお話ししたいと思います。具体的には詩編の51編、読んでいただいたところですけれども、1節から9節までを読み進めていきます。来週10節から後半になりますので、今日初めて来られた方もぜひ来週続けてきていただいて、今まで続いている方はなおさら続けてきていただいて、ご一緒に来週も御言葉を聞きたいと思います。詩編の51編というのは表題がついています。ダビデがバテシェバの元に通った後に、預言者ナタンにその罪を指摘された時に歌った歌と出てきます。 詩編というのは詩が150編最初から最後までこう順番に並んでいるものです。それをあちらから集め、こちらから集め、詩編を詩編として編んだ人、編者がいます。その人が順番を決めました。この詩はどういう性格の詩だと表題をつけました。その時に詩編51編、これはあのダビデがバテシェバのことで罪を指摘された時に歌った歌、そう思うと一番ぴったりくる。私は主の前に罪を犯した。そういったあの時のダビデの思いがこのところに現れている詩だ。そう言って、ダビデ、詩編の51編に表題をつけて、ここに収めました。後にそれを見た人、読んだ人は、あ、この詩編はダビデとあのことと連想して読むのがいいのか。読んで、ああ、なるほど、こういう思いでダビデは神様の前に出たのか。私もそのことはわかると言って読んできた詩でした。そんな中身をご一緒に見ていきましょう。51編の一節には、神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてくださいと出てきます。ここに罪、咎、罪、咎と出てきます。一体これは何なのでしょうか。聖書によく罪という言葉が出てくることは知っていらっしゃる方も多いかもしれません。具体的に言えば、ダビデは罪を犯しました。ダビデは王でした。その王として全てのものを手に入れている中で、一人の女性、綺麗な女性が水浴びをしているのを見ます。その人は人妻であることを知っていました。でも彼は彼女を呼んで自分のものにしたんです。一度きりのつもりでした。でも彼女がお腹に赤ちゃんを宿したということがわかると、これはまずい。夫であるウリアを戦場から呼び戻して、バテシバのところに帰りなさい。自分のしたことをごまかしてなかったことにして、その子供は私の子供ではないことにしようとしたんです。でも、彼はバテシバの元には帰らないという。そんな試みを2回してダメだったので、バテシャ、ウリアを今度は戦場の一番厳しいところに送り出します。そしてそこで戦死するように仕向け、ウリアはまんまとそこで命を落としました。ダビデはその未亡人になったバテシェバを自分の妻にし、子供を産ませ、そしてこのこと一切に幕を引いて、もうこれで終わり、誰にも何も言わせない。このことは過ちでも何でもない。と終止符を打った。でもこれはごまかしだった。奪った、殺した、ごまかした、その一連の罪と言われるもの、それは一体どういう性質のものなのかということを少しお話ししたいと思います。具体的な行動としては、妻、人妻を自分のものにし、殺し、ごまかし。それは一体どういう性質のものなのでしょうか。一番初めの背きの罪という言葉は、背くという言葉が出てくることからもわかる通り、背を向けて言うことを聞かないという反抗をする、そういう表現になります。言われていることがあるんです。しなさいと言われていること、願われていること、望まれていること、期待されていること、その言うことを聞かない。背を向けて自分のしたいこと、したいことの方へと向かっていく。それを背きの罪と言います。次に出てくる私のトガ、トガという言葉。この言葉は歪みとかねじれとかよじれとかそういうことを表す言葉です。本来まっすぐに通っているはずのものがねじれている、よじれている。その歪みが私にある。本当は丸い円のはずなのに、なんかどうもひしゃげた形になっている。そういう性質のことを指して、トガというふうに言われています。本来あるべき形を失ってしまっている様子です。そして三つ目に私の罪と出てくるのが、これが旧約聖書の中で一番多く使われる言葉になりますが、的外れという意味合いです。まっすぐに弓矢を射る丸のいっぱいあるその的ですよね。そこを シュッとも一直線にいるはずなのに、矢を射るとあっちに行き、こっちに行き、的を逸れて外れて、決してその的に行き当たらない。そんな歩みのことを指して罪という。つまりここには神様との関係があるわけです。神様がこういうふうにというふうに願われること、望まれることを私たちが知らないといい、嫌だといい、背を向けて違う方向、自分のしたい方向へ行く様子。神様との関係がまっすぐなはずなのに、ねじれたりよじれたり、その歪みが私にある様子。そんなことで結局神様の願われる歩みにまっすぐに到達することができないで、それて行ってしまう様子。そんなことを指してここでは罪と言われています。このことは私たちが感じる罪というものとおそらく少し違うのではないかと思うんです。というのは私たちは罪というのは基本的に目盛りの問題だと考えます。10目盛りがあって合格点はいくつですか？大体8割ぐらいですかね。8割。私はどうだろうか。今日はまだ半日ぐらいなので、悪いこともそんなにしてないし、メモリはそんなに減ってないから、今日今だったら大丈夫なような気がする。でも昨日は変な天気だったし、嫌な人にも会ったし、まあ、どっちかっていうと下から数えた方が早いようなメモリだったかもしれない。今週一週間トータルで考えたらどうだろうか。まあ、半分よりはちょっと上ぐらいかな。このメモリの足りてる足りてないで、私たちが神様に受け入れられるか受け入れられないか、そのことを考えるのが私たちの感覚ではないでしょうか。どれだけ正しいことをしたのか、どれだけ間違ったことをしてしまったのか、そのことを考えてみて、どのくらいだったら神様に受け入れられるだろうか。あ、大丈夫。あ、ダメ。でも今日のその罪という言葉の中には分量で測ることは何一つ出てきていないんです。分量で神様の目から見て足りてるか足りてないかというのが罪の基準ではないことを知っていただきたいんです。それは方向性の問題であって、向いている向きの問題であって、何に従っているかという問題なんです。もともと聖書は人の罪というのをこういうふうに描き出します。神が人を作った。今の結構大きな間違いをしましたので、ちょっと全部消してください。人が神を作ったのではなくて、神が人を作った。大丈夫ね。神が人を作った。時に、神は人を良いものとしてお作りになった。神の形に似せて人をお作りになった。良いものをたくさん備え、協力し合うパートナーを与え、そこに使命を託して、あなたたちにこれ任せるよ。あなたたちにはできるから。これを喜びを持って私と共に歩もう。神様は尊いものとして人をお作りになった。人は能力が足りなかったのではないんです。人は良いものとして力あるものとして十分なものとして作られて、神様はそれを見て、いい、満足、素晴らしい、と言ってくださった。にもかかわらず、人は、そそのかすものが出てきたときに、あなた自分が本当に十分だと思ってるんですか？知らないだけで、もっと本当に素晴らしくなる道があるんですよ。この木の実見てごらんなさい。そうしたら、あなたはもっと素晴らしくなる。神様はね、あなたがもっと素晴らしくなるのを嫌がって、そのことを教えなかった。ほら、見てもらうんですよ。私だけが知ってることをあなたに教えてあげよう。それを見たときに、見るからにその木の実は好ましく、自分の心を引いて、おびき寄せられて、彼女はその実を取って食べ、夫にも与え。それは何を表しているのか。神様が備えた十分なものから、目をそらして、あたかも自分にもっと必要なもの、欲しいものがあるかのように、それが手に入るかのように錯覚して、それで自分を満たそうと、神様に向いていたものを違うものに向けて、それで自分を満たそうとしてしまった。その性質。人が十分だったか十分でなかったのかというと、十分だったんです。 十分であるにもかかわらず、その十分さを神様とまっすぐにではなくて、自分の本当は必要もない、でも自分の心を引いてどうしても我慢できないものに向けていって、道を逸れていって、神様に背いていって、自分のうちに歪みを、ずれを、よじれを起こさせて、それを罪というふうに言うわけなんですね。で、ダビデのことで考えてみましょうか。ダビデはイスラエルの王でした。彼は良いものをたくさん与えられていました。そして初代の王サウルに仕えていた忠実なしもべとして、言うことを聞いて、とんでもない王様でした。でもその人に従い通した。ダビデは本当に素晴らしい歩みをしました。サウル亡き後、自分が王になる。イスラエルの王国を神様から与えられた知恵と力を使って治めます。素晴らしい王になりました。彼は神様の前に能力が足りなかったわけでもないし、素晴らしい歩みを怠っていたわけでもないんです。ただ、自分が見た美しい女性に、どうしても心を惹かれて、与えられた力を王国を治めるという素晴らしい用のためではなくて、自分のために使って、力ずくで彼女を奪い、力ずくで主人を殺し、力ずくでこのことをなかったことにして、彼は力がなかったのではないです。力を自分のために神に背いて使っていった姿。そんな罪を彼は拭い去ってください、清めてくださいと神の前に来ます。この罪ということを念頭に置きながら三つのことをお話ししたいと思います。一つは、この罪の許しは神によってで与えられるのだということです。一節のところに何によってと出てくるでしょうか。私の努力によってと出てくるでしょうか。私の名誉挽回と一生懸命頑張っている姿によってと出てくるでしょうか。いいえ、御恵みによって、あなたの豊かな憐れみによって、神様の側なんです。私の努力によって、私の心がけによって、私が取り返そうとすることによって、私がいつも以上に頑張っている姿によってではない、神様の恵みによって、憐れみによって、私を愛そうとするその思いによって、私を大切にし私のためにと手を広げて待っておられるその愛によって、私を許してください。神様は待っているんです。あなたを愛そうと、許そうと、受け入れようと、回復しようと、励まそうと、力を与えようと、喜びを与えよう、楽しみを与えよう、祝福しよう、あなたを待っているんです。あなたが身元に来るのは、その憐れみによって、恵みによって、私を許してください。私が何者であるか、私がどれだけ積み重ねるかではなくて、あなたが待っておられるゆえに、私はそこに行きます。これが一つ目です。二つ目は、この罪というのは、拭えないものなんですね。この詩篇の中でも歌われています。六節のところ、ごめんなさい、五節のところ、私は、咎があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。私は生まれながらに罪人なんだって言います。それは根が深いものであり、放っておけば私の歩みはそこにずっとおびき寄せられてしまうものであって、私はそれから自由にならない。自分の努力をしても、心がけても、どうしても私はそこに戻っていってしまう。私は根から生まれながらの罪人なんだ。そのことを、ああ、とため息をつきながら彼は言うわけですよね。この汚れを取り去るというのは、洗濯のイメージになります。白い T シャツが、夏によく似合う白い T シャツ。でも朝、綺麗な白い T シャツで出かけても、日中、汗をかき、泥が跳ね、ケチャップをこぼし、シミがつく。 それを洗い、清め、染みを落とせば元通りになる。でも、この詩編の作者は言うわけです。ああ、私は、私の T シャツは、着た時最初からシミがついていて、どうしたって拭い去って落ちることのないシミの深い、どうしようもないものだ。でもそんな私が見舞いに行く時に、神を拭い去ってください、清めてください、洗ってください。神様なら落とせるっていうわけですね。それが七節の秘則をもって私の罪を除いて清めてくださいという表現になります。秘則をもって。秘則というのは植物です。まあ雑草みたいなもの。さーっと生えている植物。それをまとめて、そして血の入っている容器に浸して、それでその血の液をさーっと振りかけるわけ。すると神様がその降りかかったものを清いとみなしてください。それがユダヤの清めの儀式でした。神様が、神様の側から清いと言ってください。そのヒソプを持って私を洗い清めてください。私は自分で綺麗になることができない。私は自分の心がけでそれを解決することができない。私の T シャツは最初からシミだらけ。私の人生は生まれた時から罪人。でも神様ならそれをどうにかしてくださる。神様がそれをどうにかしてください。このヒソプを持ってという言葉は新約聖書に行くとイエス・キリストの血によってというふうに書き換えられていきます。イエス・キリストが十字架の上で流した血は、その血によって私たちを洗い清めてください。イエス・キリストは正しい歩みを全うしました。私たちは正しい歩みを全うできない。道を逸れてあちらへこちらへ自分の思った通りに歩む。でもこの方は、実に十字架の死にまで自分の苦しみを厭わず、従い通した神様に。その命を差し出して十字架の死を死に切った。歩みを生き切り、死を死に切り。その時神はこの方を蘇らせて天の右の座に上げられた。この方こそ、義なる方、正しい方。このお方こそ神とまっすぐに歩まれた方。そのお方を私たちが私の救い主ですというときに、私はとんでもない方向、私は道を逸れて、私は歪んでねじれて、でもその私とまっすぐに神と歩まれるイエスを一緒くたにひっくるめて縄で縛って、あなたもまた神の前に正しい。あなたもイエス・キリストにあって、あなたはとんでもないかもしれないけど、イエス・キリストにあってあなたも共に神の前にふさわしいものだと認めてください。ありえないような裏切りを、神の前に裏切り、ありえないような神の前に恩をあだて返すような、そういう歩みをする私ですらさえも、正しく歩まれたイエス・キリストとくくられて、一つにされて、私もまた神の前に認められて神のものとなる。そうして私の罪を洗い去り、除き去り、もはや私の罪を数えないでください。この神の側からだけしか与えられ得ない罪の許しということが2番目にあることを知ってください。そして3番目。その3番目は罪の許しだけではない。マイナスをゼロにして叱られない、怒られない、裁かれないというだけではない。6節のところに、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。出てきます。はあ、私は生まれながらの罪人だ。自分を見たとき彼はため息をつくわけです。でも、天を見上げたときに、はあ、あなたは私の心の内にある真実を喜ばれるんですね。と、びっくりマークをつけて、彼は驚きを持って感動を持って、あなたは私の心の内の真実を喜んでくださるんだ。 だから私の心の奥に、すべての私の心の内に何かが出てくる、その一番根源のところに、泉の源のそのところに、まるで浄水器をつけるように神の知恵を与えてくださいと言うんです。先ほど箴言でも読みましたけれども、神にあって歩むことのできる、その素晴らしい愛の源を私の心の奥に与えてください。そうしたとき私の心は真実で溢れるでしょう。嘘とかごまかしとか偽りとか私の自分勝手とかそういうものがいっぱいの心ではなくて、神様にあるもので溢れるでしょう。あなたはそれを喜んでくださる。そういう楽しみや喜びを私にもう一度聞かせてください。あなたから逃げ惑い、恐れ、裁かれるのではないかと不安になり、そのことの中で逃げ惑う歩みではなくて、後ろめたい中にそのことを取り返そうと必死になる歩みではなくて、あなたが許し私の心の中に良いものを目いっぱい回復してくださって、そう、一番初めに戻るようです。神様が良きものを与えた人の姿、良き協力者たちを備えた人の姿、良きところに歩んでこのことを喜びとし、誇りを持ち、納め、そのことで神様を讃えていたあの姿に戻してください。そういう姿が私の本来の歩みだ。神様とまっすぐに、その歩みに私を導き戻してください。そこに楽しむ喜びを増し加えてください。神の元に来るということが、その一番要になっています。神の前に増し加わって認められるということではなくて、神の元に来ることです。なぜか。一番の問題は、神を離れたことが問題だからです。神に背を向けたことが問題だからです。神などいらないとそっぽを向いたことが問題だからです。自分の欲に惹かれて神以外のものに心を奪われたことが問題だからです。そのことを取り返すほどに立派になり、そのことを取り返すほどに事前を積み、そうして神に認められるようになって戻ってきなさいと言われているのではない。そのまま、ただ神様のもとに戻ってくればいい。足りないのではない。私たちは向きが違っていた。神様を知らないでいた。でも自分の姿を持って神のもとに来なさい。窓まで来い。先ほど賛美歌の中に歌いました。この後聖歌を歌います。三週連続で歌っていますので、そろそろ、あの歌か、わかるかもしれません。その歌詞の中には、来るということが歌われています。例えば、二番の歌詞はこうです。罪を悲しみて、浸れる我らは、白くなしたまえ、清き血潮にて。罪を悲しんで、それを目いっぱい回復して、来る私ではないんです。悲しんで神のところに来る私を洗い清めてください。3番はこう続きます。主よ、我しばしば身元を離れて、せっかく戻ってきたのに何度も何度も繰り返し、またいなくなった、またいなくなった、これ何の目だ、どこ行ったんだ、そんな私なんです。でももはや救わるによしなき見なれと、もはやそんな身なので、これでも救われるなんて言い難い、言えるこない、そんな私なのだけれども、今ひとたび御約束にすがってくる私に、あなたの恵みを施してください。白く洗ってください。何度でも神は私たちを待っていらっしゃる。神様のもとに来なさいと言われます。日々私たちは自分たちの歩みに一生懸命になる。一生懸命になることは悪いことではありません。でももしそれが 神様を見失って自分だけの歩みで一生懸命になっていたら、向かってる方向が違うんです。そうするともう一回やり直しなんです。前に進んでないんです。戻って何にも積み重ねてない歩みをまたしなければいけないんです。神様は私たちに、私のもとに来なさい。私があなたを許そうと待っているところに来なさい。私があなたを導こうとしているところに来なさい。待っていらっしゃる。そんな私たち招かれているもの、待たれているもの、愛されているもの、そんな私たちは毎日の歩み、朝始まるとき、夕方それを終えるとき、神様、今日もあなたと共に歩ませてください。神様、今日もあなたと共に歩むことができて感謝します。神様、私はあなたのものです。そう言いながら、ご一緒に歩みたいと願います。しばらく黙祷をいたしましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。